第45回、私からの人権メッセージ、作文募集。説明。これは A4、縦型、カラー、両面のチラシです。説明終わり。発行、堺市人権教育推進協議会、2024年5月制作。判例。1、表面と裏面があります。2、目次を作りました。3. 音声化の際に説明を加えています。判例終わり。目次。応募期間。応募対象。テーマ。応募方法。記入方法。審査。特選作品の公表。表彰式、作品発表。その他。応募、問い合わせ先。主催、講演。2023年度受賞作品より抜粋。目次終わり。表面。第45回、私からの人権メッセージ、作文募集。書くことを通して人権について考えてみませんか。応募者全員に参加賞を進呈します。応募期間。2024年、令和6年、7月1日、月曜日から、9月2日、月曜日、必着。応募対象。堺市内に、在住、在学、在勤の方なら、どなたでも応募できます。テーマ。童話問題、女性の人権、中、障害者の人権、外国人の人権、子供の人権、高齢者の人権、性的少数者に関する問題、平和と人権、環境と人権、感染症、ハンセン病問題、HIV 感染、新型コロナウイルスなどと人権、犯罪被害者やその家族の人権、インターネットと人権、その他様々な人権について、災害と人権、アイヌの人々、ホームレスなど、中女性の人権、デート DV、交際相手からの暴力のこと、セーフシティ堺、女性や子供をはじめ、すべての市民の安全、安心に向けた取り組みを含む。応募方法。団体応募には応募用紙が必要です。括弧1、団体応募、学校等の団体で応募される場合、学校等の団体ごとに取りまとめた作文と、応募用紙を、一緒に書き応募先に郵送、または持参。私立小中学校は、低層でも貸してください。応募用紙は、下記、応募、問い合わせ先ホームページからダウンロードできます。堺市立学校園の方は、C-FORCEの配布文書、人権推進課もご利用いただけます。応募する前に、必ず、本人から、応募の承諾を得てください。また、特選受賞の際は、作品が作品集等に掲載されることへの承諾も得てください。括弧2、個人応募。原稿用紙の裏に、住所、連絡先の電話番号、年齢を明記し、書き応募先に郵送、または持参してください。記入方法。括弧1、400字から、1200字程度。400字詰め原稿用紙、またはマス目入り用紙を使用してください。括弧2、縦書き、パソコンによる印字も可。括弧3、1行目に題名、2行目に、在学の場合は、学年と名前、題名の右、枠外に、作文のテーマを記入してください。審査。括弧1、審査会にて、特選20編と入選30編を選びます。括弧2、特選及び入選の方には11月に通知します。特選作品の公表。括弧1、掲載にあたっては、作文の趣旨を損なわない範囲で一部修正する場合があります。括弧2、公表にあたっては、原則として名前を、在学の方は、学年も掲載します。表彰式、作品発表。 特選作品に選ばれた20名の方を、人権を守る市民の集い、12月上旬開催予定で表彰します。代表4名の方には、作文を発表していただきます。その他、括弧1、応募者全員に参加賞を進呈します。括弧2、応募は、個人のオリジナルで、未発表のものに限ります。ただし、2023年9月2日以降に書かれたものとします。括弧3、特選及び入選の方には、賞状と記念品を贈呈します。括弧4、特選作品は、特選作品集や当協議会ホームページなどに掲載します。括弧5、応募作文の著作権は、当協議会に帰属します。括弧6、応募作文は返却しません。括弧7、応募者の個人情報は、本事業の目的以外には使用しません。応募・問い合わせ先。郵便番号 590-0078 堺市堺区南河原町 3-1。堺市人権教育推進協議会、堺市役所人権推進課内、私からの人権メッセージ係。電話 072-221-9280、ファックス072-228-8070。ホームページ https://www.jinkenkyo.jp 主催講演主催堺市人権教育推進協議会堺市人権教育推進協議会のロゴがあります。人が2人並んだイメージでアルファベットの M のような形です。講演、堺市、堺市教育委員会。イラスト、説明。青色で、私たちの町堺から、人権文化の花を咲かせようの文字。花という文字は、ピンク色でイラスト化されて描かれています。説明終わり。イラスト終わり。裏面。2023年度受賞作品より抜粋。命のバトン、小学生。夏休みに、長崎のおばあちゃんの家で、一緒に千羽鶴を折りました。その時に、78年前の話を教えてもらいました。78年前の8月9日、私のひいおばあちゃんは、長崎の高野木という島に住んでいたそうです。この日、用事があって、船で、長崎の本土に行く予定でした。ところが、乗る予定の船に乗り遅れてしまいました。暑い中、次の船を待っていると、海の向こうがピカッと光ったそうです。11時2分に長崎に落とされた原子爆弾でした。ひいおばあちゃんも、予定通りの船に遅れずに乗っていたら、命を奪われていたかもしれないそうです。そして、その3年後におばあちゃんが生まれ、母、私へと、命のバトンが受け継がれて、今の私がいます。出来上がった千羽鶴を、おばあちゃんと一緒に長崎原爆落下中心地に持っていき、手を合わせて、心の中で祈りました。しつけという名の仮面、中学生。小学校の頃、両親と出かけた先で、大声で子供を叱る女性を見かけた。女性のあまりの剣幕に、子供は怯え、泣いていた。子供の人権を考えると、真っ先に、この時のことが頭に浮かぶ。虐待だとまでは考えたわけではないが、誰かが助けるべきだと思った。だが、私は、どうすることもできず、とても悔しい思いが心に残った。親が子を叱るのはしつけとの考え方が世間に根付いており、教育なのか、単なる暴力なのか判断できないことがある。子供のためという仮面のもとに行われる暴力から、本当に子供を守るには、小さなことでも通報できる環境と、 一人一人の判断力を育てていかなければならないと思う。阻む壁、高等支援学校。障害があるからできないと思わないでほしい。障害があるからこそ、私という個性があり、その分、他の人より努力ができると言いたい。私は聴覚障害者なので、コミュニケーションができない、話が通じないと世の中から思われていることが多いように感じる。私は、口の形を読み取りながら、補聴器を通して、声を聞いてコミュニケーションをとっている。この二つの条件が合えば、相手が何を言っているかは、ほぼ理解できる。中1くらいから、本格的に、卓球の練習に通い始めたが、聴覚障害者だから、という理由で、仕方なく練習に付き合ってくれているように感じた。聴覚障害者とは、コミュニケーションができないと思い込んだり、一緒に練習する方法がわからなかったりなどの理由で避けられている人が多い気がした。世の中に聴覚障害者に対する理解が浸透していないのなら、自分なりにアピール手段を考えて、お、この人とやりたい、と思わせる人間になりたい。アボジ、父、主に母の思いを胸に歩み続ける成人。私は大阪府和泉市で在日朝鮮人2世として戦争中に生まれました。5歳の時に戦争が終わり、それからしばらくして和泉にできた朝鮮学校に入学しました。アボジは私が11歳の時、亡くなりました。それからの主には大変でした。その前の年に私の双子の妹たちが生まれたばかりだったのです。アボジがいなくても、主にと9人兄弟の家族は助け合って暮らしました。やがて、10代の後半になった頃に、もっと仕事をしなければならなくなり、ヘップサンダルの工場に通うようになりました。ベンゾールという接着剤の匂いが体に悪いことは知っていましたが、働くことに必死だったので気にもかけませんでした。その仕事は、23歳で結婚する時まで続けました。結婚してからも働き詰めでした。仕事の上でも漢字を読んだりすることは何とかできました。朝鮮学校でも教えてもらったし、本を読むのが好きだったので、自分でも調べました。でも、難しい漢字はどうしても書けるようになりません。勉強が途中までだということが、ずっと気になっていました。2年前に、都の馬場中学校に入学しました。なかなか年を取ってからの勉強は大変です。今、嬉しいことは、ローマ字が読めるようになってきたことです。看板を見て、TOYOTA とか HONDA と書いてあっても、自分には関係のない文字だと思っていました。しかし、学校でローマ字を習って、ああ、あのトヨタのことか、と思うと、とても嬉しくなります。今の調子で、いろんなことを勉強し、学校を楽しみながら長生きしたいと思います。以上で、第45回、私からの人権メッセージ、作文募集のテキスト化を終わります。制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター。制作協力、テキスト化堺。制作完了、2024年5月。